おはようございます。私は成長の絵本部講師の吉田直樹です。第3回目の本日は、成長の絵創始者谷口正治初代総裁の著書新版女性の幸福365章をテキストに、幸福な人生を実現しようというテーマで話をさせていただきます。皆さんは幸せな人生を歩んでおられますか？それでは、幸せな人生を送る秘訣とは何でしょうか？お金がたくさんあることですか？それとも大きな家に住むことでしょうか？どういうことが幸福な人生を送る秘訣なのでしょうか？アメリカのハーバード大学では、1938年から約80年間にわたり、成人発達研究という心と体の健康の研究調査をしてきました。この研究調査では、ボストンで育った貧しい男性456人と、1938年当時、同大学の2年生だった男性268人の2つのグループを調査したものです。この実験によると、ある一つのことが幸福になる重要な要件だったのです。それは、良い人間関係が幸福と健康を高めてくれるということでした。すなわち、お金をどれだけ儲けたとか、大企業に就職して成功したかということよりも、幸福な人生をもたらしてくれる大きな秘訣は、人間関係ということです。良い人間関係を築き、信頼し合える友人などに囲まれた環境によって、幸福を感じることが分かったということです。皆さんは、周りの方との人間関係はどうでしょうか？たくさんのお金を手にして、仕事でも成功し、一見満たされたように見えても、愛情に満ちた人間関係がなければ、人は幸せになれないと言えそうです。成長の絵では、人間は皆神の子で、無限の可能性を持っていて、すべての良きものは、神の世界においては与えられ済みであると説いています。神の世界のことを成長の絵では、実相世界と言います。実相とは、本当の姿という意味で、本当にある世界のことを言います。そしてその世界は、良いことのみ、幸福のみが存在し、悪いこと、例えば、病気などは存在しないと説いています。ですから神の子である私たちは、本来幸福であるのが当たり前なのです。あなたは神の子ですと言われると、私はそんな素晴らしい存在ではないと思われる方もあるかもしれませんが、成長の絵では人間の本質は素晴らしいものであって、そのことを人間は神の子であると表現しています。神は無限の力を持っており、その子供である私たちも、本来神と同じ無限の力があるというのが、人間は神の子だという意味です。これはどんな人間もすべて例外なく神の子だという意味でもあります。しかし、その無限の力というものは、それがあることに気づき、認めなければ引き出すことはできません。例えば皆さんが、定価3万円の洋服が、セールで1万円の値札がついているのを見て買おうとします。しかし、お財布には5000円しか入っていません。後ろ髪を引かれながらもお金が足りないので諦めて帰りました。ところが家に帰って、ふとバッグの中を見ると、数日前に銀行から引き出していた1万円札が入っているではありませんか。うっかりそのことを忘れていたのです。翌日、1万円を持ってそのお店に行ってみると、もうその洋服は売れてしまっていた、なんて経験はありませんか。このように本当は持っていたのに気がつかなかったために買えたはずのバーゲンの洋服を買い損ねてしまったのです。これは例え話ですが、私がここで申し上げたいのは、すでに持っているものでもあることに気がつかなければないのと同じだということです。私たち人間は本来素晴らしい無限力を持っているのですが、この本来の素晴らしさを知らなければ使うことはできません。そこでこのあるということを知って、それを認めることが大切です。 ここで本日のテキストの69ページ、幸福への招待というところを引用いたします。生活が豊かになり、幸福になる最も近道は、今自身の身辺に与えられているものに感謝し、祝福することである。心の目を開いてみれば、すでに豊かに、信徳のうちに生かされていることを知るのである。物事が順調にいかないのは、中心を忘れているからである。すべてのうちで最も大切なる中心は、自分は神の子である、という自覚である。その中心の自覚から、自分を尊敬し、自分を大事にする心が生まれ、同時に他の人も神の子であると尊敬する心が生まれ、他の人をも大切にする心が生まれる。民主主義とは、こうして自分を大切にし、またすべての人を尊重する精神である。引用を終わります。ここでは生活が豊かになり、幸福になる近道は、今自分自身の身辺に与えられているものに感謝し、祝福することであり、最も大切なことは、自分が神の子であるという自覚であり、その自覚から自分を尊敬し大切にし、またその心から同時に他の人を大切にする心が生まれると説かれています。皆さんは自分を大切にされていますか？自分を好きですか？普段はあまり意識していないかもしれませんが、自分の体に感謝していますか？神の子である素晴らしい自分であると自覚したならば、それをこの世界に表現するのはこの肉体ですね。神の子の無限力を表現する素晴らしい肉体に感謝することは、とても大切なことです。ちょっと実践してみてください。頭に手を当てて、ありがとうございます。と感謝の言葉を唱えながら、頭の先から、肩から胸、お腹、そして足の先まで感謝の気持ちを込めて手でさするのです。そのようにまず自分に感謝したら、自分と縁のある人々はもちろん、自分の身の周りのもの、例えば机や椅子に対しても感謝するのです。机や椅子など一見物に見えるものであっても、それは神の命、仏の命の現れだからなのです。ここで本日のテキストではありませんが、聖教の絵創始者、谷口正治初代総裁の著書、審判真理第2巻基礎編の183ページから184ページを引用いたします。釈迦が悟りを開いたとき、三千草木国土しっかり成仏と知ったのである。還元すれば、山も川も草も木も、国も土もことごとく皆、なれる仏だと知ったのである。成仏というのを仏になっていると読んではならない。なれる仏と読まなければならぬ。仏になっていると読んでは、三千草木国土は、はじめは仏でなかったが、やがては仏になるのだという意味に受け取れる。三千草木国土しっかり成仏とは、実は初めから、山も川も木も国も土も、皆仏であって、物質ではなかったということである。それをお悟りになったことが、釈迦が悟りを開かれたことなのである。引用を終わります。山も川も草も木も土も皆仏であって、物質ではないということから、すべてのものを単なる物質と考えず、感謝して使わせていただくのです。だから、体にも感謝して使わせていただくのです。このように、感謝を時々するのではなく、日々感謝を心がけることが大切です。この感謝を毎日継続することで、心が明るく豊かに平和になります。すると、人間の心と体はお互いに影響を与え合う関係にありますので、心の状態が自分の体に反映され、より健康になっていくでしょう。また人間関係や仕事が良い方向に改善されていくことでしょう。このようにして人生が豊かな方向に進んでいきます。 ここで本日のテキストの86ページを引用いたします。今日一日の恵みについて神に感謝すること、いろいろのことに、ものに、そしてそれらを与えられる起源となった人々と神に感謝すること、感謝は心を平静にし、精神のストレスを取り除き、人間を健康にし、若返らせる効果がある。感謝しながら仕事をすれば疲れないが、不平を心に持って仕事をすれば速やかにくたびれる。どんな小さな恵みでも、それは種であるから感謝の心で培えば、やがてそれが大きく成長して実を結ぶのである。引用を終わります。ここに説かれているように、日々神に感謝して、いろいろなものにことに感謝するその心が、小さな恵みを大きな実に育てるのですね。さて皆さんは、ご自分の子さんをどんな子供だと思われているでしょうか。勉強をよくする出来の良い子と思われているでしょうか。それとも、あまり勉強しない親に心配をかける出来の悪い子と思われているでしょうか。実は現在のお子さんの姿は、親である皆さんが子供をどのように見ているかということと大いに関係があると成長の絵では説いています。先ほどの洋服のセールの例では、実際に支払う能力があっても、それをあると認めない限り、洋服を購入することができなかったのですが、お子さんの能力があっても、親がこの子は遊んでばかりいて勉強をしない、本当に困ったものだと心で認めていると、本来あるはずのお子さんの能力は現れてこないことが往々にしてあります。ですからよく勉強する出来の良い子に育てようと思われるのでしたら、この子は神の子であって素晴らしい、勉強が大好きである、必ずできるようになると信じて、少しでも良いことがあったら、それを賛嘆してあげると良いのです。そもそも出来の悪い子供というのは、本当は存在しないのです。それはちょうど、満月が照り輝いていても、雲があったら月が見えないのと同じで、親が曇った心で子供を見ると、本来ある子供の才能も現れてこないのです。この場合、雲は子供の側にあるのではなく、親の側にあるのですから、取り払うのは実は簡単です。そして、この雲を取り払うのは言葉の力です。言葉とは、ある国語辞典によると、音声や文字によって人の感情、思想を伝える表現法とありますが、成長の絵では、発声音に加えて、思念、つまり思い、と体で表現することや、表情のことも指して、カタカナで言葉と呼んでいます。このことを仏教では、心、空、意と言いまして、言葉には物事を想像する力があり、継続的に行われると業になります。業というと、悪業など何か悪いものをイメージされがちですが、善業といって業には良いものもあります。このように、人間には善業でも悪業でも、どちらでも作れる自由と力があるのです。ですから心で、うちの子は素晴らしい能力があると認め、積極的な明るい言葉と、にこやかな表情で、子供を賛嘆していると、必ずお子さんの良いところが現れてきます。良いところが現れると言いましたが、これは子供が本来持っているものです。それは子供の無限の可能性とも言えるものです。それを認めることで無限の可能性、すなわち無限力が引き出されてきます。ここで本日のテキストの346ページを引用いたします。あなたの子供に劣等感を抱かせてはならない。あなたが子供にあまり欠点ばかり指摘すると、ついに劣等感を抱くに至る。またあまり褒めすぎてもいけない。すでに自分の現状が完全だなどと思い上がらせてはいけない。子供には無限の可能性があることを知らすことによって自信を持たせ、しかもその無限の可能性は 勤勉と努力とによって現実化しうるものであることを知らせねばならない。引用を終わります。私たちは心配するあまり、子供の悪い面に心を捉えられて、口やかましく注意ばかりしてしまうことがよくあるのではないでしょうか。しかし、あまり子供の欠点ばかり指摘することは、劣等感を抱かせることになり、逆効果です。その反対にあまり褒めすぎるのもいけません。あまり褒めすぎると、思い上がりの心が出て、自分の今の状況に満足してしまい、努力をしなくなるからです。それではどうしたらいいのでしょうか。ここでは無限の可能性があることを子供に知らせて自信を持たすことが大切であるとともに、努力することの大切さが説かれています。私たちが目で見て、耳で聞こえるこの現象世界は、唯心所現といって、心で作られる世界です。しかし無限の可能性は、信じてそれを言葉にして祈っているだけではいけません。さらに、その願いに向けて、勤勉と努力を継続することで実現していくものです。ですから、子供にはそのことを知らせて、努力することを促すことが大切です。人生にはいろいろな出来事が起こりますが、人間は神の子であり、本来無限力が備わっているのですから、それを心で認め、言葉に表していくと、その力がどんどん出てきます。皆様におかれましても、毎日何があろうとも、明るい心で人間神の子無限力を信じ、今与えられている恵みに感謝して、素晴らしい人生を築いていってください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。